1、特集、救える命を救うために、応急手当の知識と方法を身につけよう。病気や事故などで心肺停止になった人を救うには、救急車が到着するまでの間に、その場に居合わせた人が心肺蘇生などの応急手当を行うことが最も重要です。いざという時のために、応急手当の知識と方法を身につけましょう。問い合わせ、消防本部警備課救急係。電話 426-8305。ファックス 426-0880。目の前で倒れた人があなたの大切な人だったら。外出先で人が突然倒れ、心肺蘇生法などの応急手当が必要な場面に遭遇したことはありませんか？遭遇したことがある人は、その時応急手当をすることができましたか？遭遇したことがない人は、もし目の前で人が突然倒れたら、応急手当をすることができますか？応急手当の知識がある人でも、親切のつもりがもし助けられなかったら、なかなか行動に移せないかもしれません。しかし、もし倒れた人があなたの親だったら、子供だったら、大切な誰かだったらどうでしょう。あなたは躊躇なく持っている知識で何とかしようとするのではないでしょうか。119番通報をして、救急隊員から応急手当の指導があれば、知識や経験がなくても、きっと迷いなくすぐに行動に移すでしょう。119番通報してから救急車が到着するまでの間に、119番通報があってから救急車が現場に駆けつけるまで全国平均で約 8.9 分かかります。その間に救急車を待っているだけでは助かる命も助かりません。救急車が到着するまでの間に、その場に居合わせた人が応急手当をすれば、何もしなかった場合と比べ、救命の可能性は約2倍に増加します。事故や病気などで心肺停止になった時、その人の命を救い、社会復帰に導くためには、救急車が到着するまでの間に、その場に居合わせた人が応急手当を行うことが何より大切です。応急手当をサポートする口頭指導。消防の通信指令員や救急隊員が119番通報をしてきた人に対して、通報内容から傷病者の状態を判断し、救急車が到着するまでの間に何らかの対応が必要であると判断した場合、その状況に即した具体的な応急手当の方法を口頭で指示し、助言、協力を要請することを口頭指導と言います。電話口で意識や呼吸の確認、胸骨圧迫、心臓マッサージの方法などを指導します。電話機のスピーカー機能を活用すれば、両手が使えるため、指導を受けながら胸骨圧迫などを行うことができ、より効果的です。自宅の固定電話や携帯電話のスピーカー機能への切り替え方法を日頃から確認しておきましょう。誰かがやるではなく、自分がやる。目の前で倒れている人がいたら、尊い命を救うため、すぐにあなたができる行動をとってください。救急隊員に指示を仰ぎ、その場でできる限りのことをしましょう。応急手当をするのに資格はいりません。しかし、いざという時に知識があるのとないのとでは、ある方がより確実に、より自信を持って応急手当に臨めるでしょう。日頃から応急手当に関する知識と技術を身につけておくことがやはり大切です。今号では応急手当の方法について紹介していますが、消防署では、救命講習会を随時開催しています。講習会に行く時間がないという人のために、ウェブ講習も用意しています。インターネット環境があれば、パソコンやタブレット、 スマートフォンで誰でも好きな時間に応急手当の基礎知識を学ぶことができます。ぜひご利用ください。救急蘇生と法律。我が国では民法第698条の緊急事務管理の規定により、悪意または重大な過失がない限り、善意の救助者が傷病者などから損害賠償責任を問われることはないと考えられています。また、刑法第37条の緊急避難の規定では、害が生じても避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り罰しないとされています。善意に基づいて注意義務を尽くし、救急蘇生を実施した場合には、民事上、刑事上の責任を問われることはないとされています。また、医師法17条では、医師でなければ医業をなしてはならないと定められていますが、救命の現場にたまたま居合わせた市民が救急蘇生法を行うことは医業には当たりません。厚生労働省は、市民による AED の使用は反復継続する意図がないものと認められるため、医師法違反にはならないとの見解を示しています。グループで、団体で、応急手当講習を受けましょう。消防署では、市内在住在勤者を対象に、随時応急手当講習を行っています。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の条件を満たす場合に限り実施させていただきます。同意していただけるグループ、団体のみお申し込みください。また、申し込み受付後でも、実施が困難であると判断した場合は、講習を中止させていただきますので、あらかじめご了承ください。講習種別、普通救命講習1、普通救命講習3、救命入門コース。実施条件、受講者数、5人から20人程度。人数が多い場合は複数回に分けて受講。実施場所、受講者同士が約2メートルの間隔を空けて実施できる広さを確保でき、講習実施中に継続的な換気が可能で、2箇所以上の開口部があるところ。その他、必ず受講者全員マスク着用、受講前に検温、37度以上の発熱がある人は受講できません。手指消毒剤の設置、受講前後、休憩後の手指消毒の徹底、受講前後の手洗い、うがいの徹底、申し込み、問い合わせ、電話で消防署救急係へ、電話 426-0999、ファックス426-0880、受講日程確定後、市ホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、直接消防署救急係までご持参ください。
身につけておきたい応急手当。心肺蘇生法、胸骨圧迫。心肺蘇生法の流れと AED の使い方を知っておきましょう。職場や学校のどこに AED があるか日頃から確認しておきましょう。周囲の安全を確認してから傷病者に近づき、肩を叩いて意識を確認する。感染症対策のため、顔をあまり近づけすぎない。反応がなければ大声で助けを求め、119番通報と AED 搬送を依頼する。胸と腹部の動きを見て普段通りの呼吸をしているか確認する。呼吸あり。呼吸していれば体を横に向け回復体位を取る。救急隊が到着するまで様子を見る。呼吸なし。呼吸をしていない場合、心肺停止と考え、心肺蘇生を胸骨圧迫から開始。成人は胸骨圧迫のみ行い、人工呼吸は行わない。小児は人工呼吸のやり方を知っている場合は、人工呼吸を行う。感染症対策のため、口と鼻に布やタオル、マスクなどをかぶせる。 呼吸なしの判断、口をパクパクし、顎をしゃくり上げるような途切れ途切れの呼吸、視線器呼吸や、呼吸しているかどうか迷う場合は、呼吸なしと判断します。電気ショックが必要な場合は、AED の音声メッセージ通りに操作する。放電中は傷病者に触れない。電気ショック実施後は、直ちに胸骨圧迫から心肺蘇生を再開。心肺蘇生と AED の手順は、救急隊が到着するまで諦めずに繰り返す。胸骨圧迫のポイント。1分間に100回から120回のテンポで、強く、早く、可能な限り中断せずに絶え間なく行います。圧迫の強さが足りないと、十分な効果が得られないので、しっかり圧迫することが重要です。成人でも小児でも、こわごわと圧迫したのでは、深さが足りずに十分な効果が得られません。強く、早く圧迫し続けるように心がけましょう。小児の場合、体が小さいため、両手で強すぎる場合は、片手で行います。乳児の場合は、指2本で行います。胸の厚さの約3分の1沈み込む程度に圧迫します。背部高打法、腹部突き上げ法、気道異物除去の応急手当です。餅やパン、バナナ、豆、ミニトマト、ゼリーなどの食べ物の他に、子供ではビー玉やおもちゃを詰まらせる事故も多く見られます。完全に気道が詰まり、声が出せなくなると、喉をつかみ、チョークサインを見せます。背部高打法。手のひら基部で、肩甲骨の間を強く連続で叩きます。傷病者がぐったりして反応がなくなった場合は、心肺蘇生を開始します。小児、乳児の場合も同様です。乳児の場合は、膝の上に抱えて行います。腹部突き上げ法。後ろから腰付近に手を回します。一方の手でへその位置を確認し、もう一方の手で握り拳を作り、親指側を傷病者のへその上方、溝落ちより下方に当てます。へそを確認した手で握り拳を握り、素早く手前上方に向かって圧迫するように突き上げます。小児の場合は、ひざまずくと腰付近に手を回しやすくなります。妊婦、乳児には行わないでください。乳児には胸部突き上げ法を行います。なんとかせなあかん、その一心でした。実際に市民の皆さんが応急手当を行い、尊い命を救った事例を紹介します。昨年2月20日、地蔵浜町のテニスコートでテニスをしていた59歳の男性が突然倒れ、心肺停止状態となりました。同じコートでテニスをしていた西出正文さんがすぐさま心肺蘇生を実施、散歩中の女性と施設職員の松谷俊興さんも連携して AED を持ち出し、119番通報。西出さんが AED で電気ショックを与え、引き続き心肺蘇生を行い、救急隊に引き継ぎました。迅速な救命処置の結果、倒れた男性は一命を取り留め、後遺症を残すことなく、普段通りの生活を送られています。その時の様子を西出さん、松谷さんにお聞きしました。講習は何度か受けましたが、実際に心肺蘇生をしたのは初めてでした。なんとかせなあかん、その一心で勝手に体が動いていました。講習を受けていたので、どれぐらい押したらいいかというイメージはあったので、やはり講習を受けていてよかったと思いました。男性が無事と分かったときは本当にほっとしました、と西出さん。このことがきっかけで、外出先で AED の場所を確認するようになったそうです。松谷さんは、日頃から学校や職場のどこに AED が置いているかを把握していることも大事だし、テニスコートなどでは AED の設置場所を示す看板がもっと目立つところにあればいいと思います、と話してくれました。最後に、どの職場でも必ず応急手当講習を受けるようにして、それが定期的にできればなおいいですね、と、お二人とも経験者だからこその立場で、講習の重要性を話してくれました。